今から14年ほど前、奈良の教会にいましたとき、教会の役員会で準備した書類を持って、奈良県庁総務課に行き、宗教法人認可申請書を提出しました。その申請が認可されるためには、それから3ヶ月に一度ずつ、牧師が県庁に行き、教会が宗教法人としてふさわしいかどうか、さまざまな事実調査を受け、少なくとも1年以上の日数を要するとのことでした。一つの団体が宗教法人として認可されますと、税金等において非課税扱いとされますので、宗教法人の名のもとに不法な収益活動をしないとも限りません。そのような本来の目的とは異なる実態のない名ばかりの宗教法人がはびこることを監督官庁はとても警戒しているようです。その際、係の人に聞きましたところ、今から14年ほど前のその時点において宗教法人として登録されている団体は日本において182,659と言いますから、その数は大変なものです。得体の知れないものまで入れたら、なるほど、八百万の神々がいるというのも本当かもしれません。日本人が長い間抱いてきた神観念は多神教的なものでした。その証拠に、日本人は昔から八百万の神々を信じてきているわけです。少し偉いと言われる人を祭り上げて神にしてしまいます。奈良県橿原市にある神武天皇を祀った橿原神宮、平安時代初期の歌人在原成平を祀った奈良市にある不退寺、同じく平安時代前期の学者であり政治家であった菅原道真を祀った天神様、同じく平安時代中期の武将である平将門を祀った明神様、平安時代後期の武将源義家を祀った八幡様、徳川家康を祀った権現様、乃木大将を祀った乃木神社、東郷元帥を祀った東郷神社、明治天皇を祀った明治神宮など、数えられたらキリがありませんね。しかし結局は2種類の神に分けられるのではないでしょうか。それは人間に作られた神と人間を作られた神様です。まことの神とは人間に作られた神ではありません。まことの神とは人間を作られた神様です。いや、人間だけではありません。はじめに神が天と地を創造したと聖書の冒頭に言われていますように、まことの神様は天地のすべてのもの、人間をはじめ全世界の生きとし生けるすべてのものを創造されたお方です。聖書を通してご自身を表しておられる唯一の生きるまことの神様は、日本の信徒における天照大神や大国主の神のような多神教の中の神々ではありません。日本の神道においては、町や村、国や京都などに功績のあった人を神として祀るのが習慣となっています。ですから日本人の間では人間と区別された神がはっきりとなかったのです。その点を国文学者の元織宣長は次のように述べています。神といえば皆等しく思うらん。鳥なるもあり、虫なるもあり、イカズチ、木鳥、キツネ、トラ、竜の類も神の片端。つまり神道においては人間とともに動植物も皆神になれるわけですね。 しかしこの聖書は人間が神であったり人間が神になったりなどできるはずがないと言っています。神様は万物の創造主であり、人間は神様に作られた被造物に過ぎず、誠の神様と人間との間には本質的な区別があるのです。聖書が私たちに示すところの誠の神様は永遠から永遠に増し、天地万物を創造し生きて働かれる唯一のお方です。この永遠から永遠に増し、天地万物を創造し生きて働かれる唯一の神様に背を向けて、人間が自分たちの都合の良い神を木や石や金属で形作り、それを拝んで礼拝する行為を偶像礼拝と言い、聖書はそれを固く禁じています。本日の聖書箇所でありますイザヤ書46章1節を見ますと、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく、彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていくと予言されています。この46章1節で予言されているベルとネボというのはバビロンの偶像の神々の名前です。バビロンという国家が強くて盛んであった時には、彼らはその偶像を奉って平伏し、ひざまずいてうやうやしく仕えていました。ところが預言者イザヤに言わせますと、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となるというのです。このイザヤの言葉通り、繁栄を極めたバビロン帝国が次第にその偶像礼拝や道徳的大敗によって体制が傾き、国情が窮地に陥り、紀元前539年ペルシア王クロスによって滅ぼされるに至りました。その滅亡の時に、それまでバビロンの人々を救ってくれたというベルやネボという偶像の神々が彼らの足手まといとなってしまうというのですね。そのため国外に脱出するときには、今まで拝んできた神々を牛や馬の背に乗せて他のところに逃れていかなければなりませんでした。そうするとかえってベルやネボという偶像がバビロンの人々を助けるのではなく、彼らの重荷となっていくというのですね。このベルとかネボというこの偶像は、ベルとかネボに代表される偶像は、言い方を変えますと、私たち人間が作った神であり、私たち人間が背負ってあげなければならない神であり、人間が背負う神ということもできるでありましょう。古今東西を問わず、人間は何とか良いことがあるように思って、自分の願いを託して偶像を拝み、供え物をして手を合わせるのですが、それは人間の手で作ったものであり、自分では動けません。ですから人間が背負っていかなければなりませんし、どこに移動するにも人間が背負ったり牛や馬に負わせなければならない代物なのだというのですね。ところが誠の神様は私たちを救われるお方であり、私たちを背負って救い出してくださるお方であると、イザヤはここで言っているのです。そこで私たちは、この46章の御言葉から、私たちを背負う神ということと、神様に背負われる私たちということについて見ていきたいと思います。まず第一に、私たちを背負う神ということを、46章3節以降の御言葉に見てみましょう。46章3節を見ますと、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、 生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そうと主なる神様は預言者イザヤを通して仰せたまいます。すなわち主なる神様は私たちを背負ってくださり、どこへ行くにも私たちと共にいてくださるお方なのだというのですね。しかもこのお方は永遠から永遠に至るまでおられるお方であって、その永遠のご計画を持って、永遠のご計画を持ってご自身を信じる者を愛のうちに育んでくださるお方であるというのです。その永遠なるお方が私たちを母親の体内にいる時から担っていてください、私たちが年をとって白髪になっても背負い続けてくださると、ここで約束しておられるのです。それだけでなく、永遠の天の永遠の天の御国にまで私たちを背負い続けてくださるお方であるというのが、この46章4節で言うところの私は背負うということなのです。私は背負って救い出そうとは、主なる神様だけが私たちの救い主であり、このお方以外に救いはないというのです。そういうお方が私たちの年老いるまで私は背負って救い出そうと言われておられるのですよね。皆さん、これまでの皆さんお一人お一人の信仰し方を振り返ってみて、主なる神様がどんなに皆さんお一人お一人を背負ってくださったかを考えていただきたいのです。本当に一人ではもう通過できないようなところを通過させていただいたことがありましたでしょうし、また時には天にも昇るような思いで歩まれたこともあったことでしょう。しかし私たちの調子が良い時であれ悪い時であれ、主なる神イエス様は私たちを背負い続けてここにまで至らせてくださったのです。一度私たちがその生涯をそのお方の御手にお委ね申し上げるならば、このお方は私たちが白髪になるまで私たちの意識があろうがなかろうが背負い続けてくださるというのがここの約束です。年々平均寿命が伸びてきているものの、遅かれ早かれ私たちはやがて賢いに赴かなければならない存在です。どんなに愛する父母夫妻子供たちであっても、一緒に行くことのできない世界があるのです。けれども復活の主なる神イエス様はこう仰せられます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと仰せられます。この生ける誠の神、永遠から永遠にいましたもお方だけが、私たちがどのような事態になったとしても共においでくださることのできる、私たちを背負う神ご自身、私たちを背負う神ご自身であることを信じたいと思います。それではこの私たちを背負ってくださる主なる神様は、私たちを背負われるという時にどのように私たちを背負ってくださるのでありましょうか。そこで第二に、神様に背負われる私たちということを見てみましょう。私は背負うと仰せられるお方は、実に時至って人の姿をとり、イエス・キリストとしておいでくださり、日々の重荷で押しつぶされそうになっている私たち一人一人に向かって、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに行きなさい、私があなた方を休ませてあげますと言われるのです。私は背負うと決断してくださった主なる神イエス様は、深いご計画のうちに歴史的な事実として十字架を背負われたあの見姿となってご自身を表されたのです。実に 主なる神イエス・キリスト様の十字架は、私たち全人類の、私たち全人類の罪の重荷を一手に引き受け、背負ってくださった十字架であり、罪の性格に悩まされる私たちの古き人、私たちの存在そのものを受け止めて背負ってくださったところの身代わりの十字架なのです。主イエス・キリスト様は、重い十字架を背負わされて、ゴルゴタの丘までの悲しみの道、ビア・ドロローサと呼ばれる道をたどってくださいました。前の晩から6箇所もの法廷を引きずり回され、一睡もせず、鞭打ちの刑を受けて衰弱しきっておられたイエス様は、何度も倒れて転ばれたことでしょう。ついに自分の十字架を追い切れなくなって、クレネ人シモンに代わりに背負ってもらうほどでした。そのゴルゴタの丘に建てられた十字架上で、イエス様は呪いの死を経験されながら、一体どこまで私たちを背負ってくださったのでしょうか。私たちが犯した罪のゆえに永遠の滅びに行くべきところを、イエス・キリスト様は私たちに代わって罪を負い、父なる神様に罰せられてくださいました。そして死と黄泉の世界に入っていって、死後3日目に死者の中からよみがえり、死の力に打ち勝ってくださいました。それによって死ぬべき私たちを死から救ってくださるばかりか、よみがえりの永遠の命にまで導いて背負っていってくださるというのです。主なる神イエス・キリスト様は私たち一人一人にお約束してくださいます。あなた方が年をとっても、あなた方が白髪になっても、私は背負う、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そうと。今から11年ほど前の6月のこと、佐渡の教会で木花乾燥の花咲く大野亀に遠足に行ったことがありました。そのお花畑に向かう道の途中、高橋さんというご年配の姉妹が腰をかがめて歩いておられました。私が思わず、高橋さん、おんぶしましょうかと申しますと、いえ、まだ大丈夫ですとニコニコ笑顔で答えられました。それから4年後、高橋和子姉妹は、花梨の実る季節に、ありがとう、と、御国に召されて行かれました。花梨俳優、佐渡御前より御国へと、おんぶしましょうかと言わんばかりに、イエス様は、私たちの前に身をかがめ、私たち一人一人を背負い、なおも運ぶと仰せたまいます。私たち一人一人を永遠のよみがえりの命にまで、御国の永遠の住まいにまで運ぼうと仰せくださいます。背負ってくださる主イエス様に、私たちは心からの信仰の同意を持って、生涯をお委ねいたしましょう。続いて、満80歳以上の教会員、並びに当教会の満80歳以上のご両親を覚えて、長寿の祈りをお捧げし、敬老のお祝いをお渡しさせていただきたいと願います。4人の役員の方々は、前の席にお座りいただけますでしょうか。長寿の祈りの時を持たせていただきます。神様は御旨に従って私たちにこの地上の生涯を与えてくださっています。今 お一人お一人の方々は、この世に生を受けて満80歳以上を迎えられました。この間、神様の御手がお一人一人の上にあったことを思い、神様のご恩寵を心から感謝いたします。私たちは、お一人お一人の兄弟姉妹と共に、喜びを分かち合い、ご一緒に祝いたいと思います。お祈りさせていただきます。白川公営の冠、それは正義の道に見出される。恵み深い父なる神様、あなたの深いご摂理によって、この世に生を受けてから、これまでの長い間、見てのうちに守り導いてくださいましたことを心から感謝いたします。その間、多くの喜びや悲しみの経験をさせてくださいましたが、特にその人生の途上で信仰を告白し、救いに預かることができましたことを心より御礼申し上げます。その生涯の中で、多くの知人、友人、肉親がこの世を去って行かれましたが、全能者なるあなたが、飛騨の達江様、小林静江様、小西逸子様、佐藤紀美子様、酒井美子様、上村俊子様、森俊恵様、小川俊様、有田紀美子様、神田勝様、吉美様、真島英様、土佐誠様、川島美様、佐々木様、星山真澄様、山上邦子、このご年配の兄弟姉妹お一人お一人を病や災いから守って今日まで支えてくださいましたことを心から感謝いたします。願わくはこれからの地この地上において生を許されている間、神様の恵みと保護を与えて信仰を深め、神様の栄光を表すものとしてください。そのために御霊様の御力を与えてくださいますように心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは該当されますお一人お一人の方々に、4人の役員の方々を通して教会からのささやかな敬老感謝のお祝いの品をお渡しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。もうそちらからお取りくださって、最後にまとめてお祝いの感謝拍手をお送りさせていただきたいと思います。